こんにちは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきます。はい、前回のラジオでは変な愚痴を聞いていただき申し訳ありませんでした。そしてありがとうございました。通常の場合は自分が嫌だなって思ったこととか疑問で思ったことは自分の中で考えて、それでも落ち着かなければ相手に伝えて、それではい終わりっていう感じなんですけど、前回はついうっかりラジオに乗っけてしまいましたが、単純に私あれ自分が疲れていたせいだなと今になっては思います。年末年始を夫の方の家で過ごして、いろんな方に会ったり、新しい料理を教えてもらったり、正月の過ごし方を風習を聞いたりっていうのをいろいろインプットする時期を迎えているので、新しい環境になれるまでの変化が本当に結構体に来ています。体と心に来ています。で、いろんな場所に書類を変更しに行ったりとか、結婚しましたっていう結婚報告のハガキを出したりとか、基本的に私一人で全部やってるので、ちょっとした夫の心ない一言がいい、つい先日切れ散らかしましていや、切れた記憶はないんですよ。そういう風な感じで気づいてもらえないと悲しいって言ったら、相手も相手でいっぱいいっぱいだったから、ついうっかり喧嘩をし、この間仲直りしました。まあといっても喧嘩も半日もしてないんですけど。ということで、もうね、ほんとね、疲れは全ての争いを見ますね。ということで、数週間は気持ちを落ち着ける期間になっておりました。とですね、私恩田陸さんの作品、結構小説とか好きなんですけれども、その中に光の帝国っていう不思議な力を持った一族というか民族のお話でも、日本社会の中で目立たないように一般人と同じように生活している人たちのオムニバス形式の短編小説集があるんですけれど、その中にとてつもなく記憶力がいい一家のお話っていうのがあって、そのお家では記憶したことを整理したりとか、一旦まとめる、頭の中でまとめるために2週間だったかな、まるまる睡眠だった気がするな。もう小学校だか中学校の頃に読んだので、ちょっと記憶が曖昧になっちゃってる。もう一回読み直そう。で、1週間くらい仕事場に、確かあれは学校の先生だったので、学校の先生が2週間くらい休みを取って、その間ひたすらずっと寝続ける、部屋にこもり続けるっていう不思議なお家のお話が書いてあって、その時彼らはその記憶の整理をすることを虫干しっていう風に表現してたんですね。で、中学校の頃の私はこれにとても感銘を受けまして、いや、読書感想文書いてるからこれ中学校じゃないな、小学校だな。わあ、これからなんか時間、記憶のインプット期、本当に自分の頭の中で整理をするときは虫干し期間っていよっていうふうにあの頃から思うようになって、つまりこの数週間は私の中の虫干し期間でした。だいたい整理できてきた気がするので、ちょっとずつまたアウトプットできるようにしていきたいなと思います。 それでですね、今一つ言わなきゃというか補足したいなというふうに思うことがありまして、お伝えします。ですね、聞いてくださった方がいらっしゃったらとても嬉しいのですが、私世界をちょっとだけカラフルにするラジオをされているイタミンさん、もしくはサオリさんのラジオにお邪魔して、ちょっと対談形式ということで私の疑問に答えていただいたりとか、お話を聞いていただいたり、いただいたりしたんですね、サオリンさんから。イタミンさんから。その時に、本が好きなのはどうしてっていうふうに聞かれる質問があって、私は即座に頭の中で家族だからっていうふうに出てきたんですね。ただそれ意味不明すぎるなって思って考え直して違う検討をしたはずなんですけど、私が本を好きな理由っていうのは、一番身近な人間だと思っていたからってことなんだろうなっては思います。本っていうのは人に会いに行くことと同じだと思っているんですね、子供の頃から。本を開くっていうあの行為そのものが、どこでもドアを開いて、もしくはタイムマシーンに乗って、その時代やその地域やその文化の人に会いに行くこと、その人の考えていること、感じていることを聞きに行くことだと思っているので、本を読むっていうことはあまり高尚な行為っていうよりは、お話聞かせてくださいって扉をノックしているような感覚に近いです。で、私子供の頃は基本的に本っていうのが私にとっての遊び相手であり、話をしてくれる親であり、先生であり、兄弟だったんだなって思います。別になんか結構私の言い方ネガティブなところがあるかもしれないですけど、完全に不幸な家庭ではなかったと思います。一応補足です。ただ人の家よりはちょっといびつな、みんな疲れ果てている、みんな怒っている家だったなと思うので、話を聞いてもらうっていうことをした記憶が全くないんですね。なのでそういう意味で家族であり親であり兄弟だったなっていうふうに感じてます。何よりも本ってひどい言葉を投げつけてこないじゃないですか。それってとっても大切なことだなと思ってて、私が幼少期っていうのはもう言葉のナイフに怯えていたので、それをしないこの人たちはなんて素晴らしい人たちなんだ、もっとあなたがした冒険のお話や考えた価値観を教えてくださいっていう感じで本を読んでいたので、とても暗いな。そういう意味では本っていうのはどちらかというと、なんかとっても身近なものだったなっては思います。それからもう一つあったんだけど、なんだっけ、あ、そうだ、歴史を勉強することについてなんですけれども、歴史を勉強してそれこそバルカン半島に興味を持ったのが小学校2年生の頃っていう話で、その後に補足がありまして、小学校2年生の頃にね、あのバルカン半島の問題とかね、全然分かんなかったんですよ。ボスニア・ヘルツェゴビナとかもう 何がどこの国がどうなってるみたいな全然わからなくって、全くわからないまま小学校の6年生になった時に、地球のステージっていう、国境なき医師団で活動された方の講演会があったんですね。多分今もされてるんじゃないかな。私がお話を聞いたのはもう2000年だった気がするな、の頃なので、あの頃はまだ始まったばかりなのかしら、そんなに回数はなかったと思うんですけど、そこにボスニア・ヘルツェゴビナの難民キャンプだか、旧ユーゴスラビアのとか東ティモールとかのお話、そこで出会った少年少女の生活の様とか、あとはその子たちが描く絵とか、そういうのを映像を交えて教えてもらって、ああこういう苦しい中でもこの子たちは一生懸命生きているじゃないかっていう風に感銘を受けた記憶はあります。もし興味がある方いらっしゃいましたら、この地球のステージの公演、今コロナだから多分もしかしたら難しいかもしれない、やってないかもしれないんですけれども、いつか自分のお家の近くで公演があるっていうのがありましたら、聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。確か東日本大震災についての公演もあった気がするし、私が聞いた2000年の頃よりはとても幅広い活動をされて、さらにたくさんのお話が聞けるようになってるんじゃないかなと思うので、別に私その中の活動してる人間ではないんですけど、歴史を学ぶ上でその日本こそ平和ですけど、日本が平和だって言っている間にも戦争に巻き込まれて苦しんでいる人たちの現状っていうものを教えてくれたので、教えてくれたのはこの地球のステージっていう講演だったので、子供にそういう歴史とかについて知ってもらいたいなっていう風な親御さんがいらっしゃいましたら、この講演聞きに行くの一つの手なんじゃないかなと思います。以上です。それではまた次回。バイバイ。